日刊深夜快速火曜版ストロンボリマユの関西食べ物百科。この番組は IBB 新大阪自由スタジオからお送りしております。こんばんは、ストロンボリマユです。本日もこの方と一緒です。
どうも、榎木田でございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。いや、暑いですね。毎日
暑いですね、本当に嫌になりますね。
こうね、昼ぐらいにザーッとこう巨大な氷が落ちてきたらいいですよね。でかいのがこう、だからバレーボールサイズぐらいの氷がブワーッと降って
誰か死ぬわ。
しばらくこう溶けないですから、そんだけでかかったらね。
ひんやりとね、
あちこちにね、ひんやりといいですね。ぜひ降らせていただきたいと思いますけど。さあ、今日はどんな、
はい、今日はですね、動物園前駅にあります、
はい、
南自由軒というお店をご紹介します。
南自由軒、大阪は自由軒という有名な、はい、店がありますけど、はい、その南にあるから南自由軒ですか？
いや、そういうわけでは
何の関係もない。
何の関係もない。
ああ、
ただなんか屋号が多かったお店ね、昔は。自由軒とかそういった屋号のお店が、
洋食屋とかで結構いたと思いますよ、
は
い、
なんで、は
い、
まあ、大阪といえば自由軒っていう、
はい、混ぜカレーの、
混ぜカレーとは全然違います、はい、関係はないので、はい、南自由軒という、
南自由軒、
はい、こちら、オムライスが有名な洋食店になりまして、
はい、
1921年創業で100年以上続く、
はい、
老舗の洋食店になります、はい、
うん、
現在の店主さんは3代目になりまして、うん、昔と変わらない、製法でオムライスを作り続けてるというお店に、
う
ん、
はい、もう飽きたでしょうね。
一回飽きたというか、動物園前にずっともう1900年その創業時からやったんですけど、はい、ちょっと飽きちゃったみたいで、違う店に。
そうか、
3代目が。
そうそうそう、
さすがですね。やっぱ3代目ちょっと飽きちゃったみたいで、違う店に、違う場所にお店を構えたんですけど、
はい、
やっぱり前のところが良かったということで戻られて、で今もなお営業されてるという、
まあ、オムライスがメインのようですが、はい、他は何かこう、いわゆる洋食屋さんのメニューとかっていうのは、
あ、そうですね、とんかつとかエビフライっていうのも食材にこだわったものを、はいはい、まあ、添え物として、
うん、
定食として提供はしてて、
はい、
ここの一応名物が、羽釜を使って米を炊いてる、
はい、
なかなか洋食ではね、和食とかだったらあれですけど、うん、洋食店でそういった米までこだわってるっていうのは、なかなかやっぱりそれだけ老舗な、
はい、
なかなか年季の入った羽釜で米を炊いております、
は
い、
でこれオムライスも、まあ、スタイル結構は今バリエーション広がってきましたね、
はい、
これはどんな感じの、
あ、ここは今みたいに卵を2個3個使ったふわふわじゃなくて、はい、
上からトゥルッとこう
開いて中がじゃなくて、
嫌いなタイプ、それ
じゃなくて、卵1個で薄い、
薄皮の錦糸卵みたいなやつで、
錦糸卵みたいなので、こう破れないように
ケチャップライスをこう、
デミグラスソースで、ちょっとね、デミグラスソース
で、
そんな濃厚な感じじゃなく、ちょっとさっぱりとしたデミグラスソースを上にかけて、
ご飯は
ケチャップライスで、
あ、やっぱり、
ご飯が、チキンじゃなくてお肉が、牛肉です、
牛肉で
が、はい、ゴロゴロと入ってる、
それをこうその卵で包み込んでると、
卵に包み込んで、
あ、いいじゃないですか、
だから結構あっさりパクッと食べれちゃう、
はい、ちなみにオムライス一皿おいくら、
はい、オムライスはですね、はい、大中小ありまして、はい、小が550円、
うん、
並780円、
うん、
で大が1010円、
まあ妥当な、
ね、妥当な、大中でもめちゃくちゃ量多かったですし、大とかだと本当に大皿一杯ぐらいな感じの大きさの、
は
い、
な
かなか米の量がすごいなっていう、
まあ、でかいフライパンで煽っていくんですけどね、
は
い、
そうですね、であとさっき言ったオムライス以外は、とんかつ、ビーフカツ、ビーフテキ、
はい、
ポークケチャップ、うん、ビーフシチュー、
うん、
鶏の唐揚げ、
はい、
などもあるので、まあ、オムライス以外も取り揃えてるけども、まあ、客の大体8割ぐらいはみんなオムライスを頼んでおります、
なかなかあの良さそうな洋食屋さん。
ここ、大阪では結構有名で、ね、吉本の番組とか取り上げられたり、はい、結構芸人が来たり。
あのお店自体はどうなんですか。やっぱその佇まいというか。
佇まいは、はい、看板の上に大きなオムライスが飾ってます、
はいはい、サンプルが。
サンプルというか、は
あ、
モニュメント
オブジェみたいな。オブジェか。
あ、でのれん、ちょっと茶色いのれんに南自由軒って書いたこのれんがあって、はい、昔ながらの店構えというか、はい、の感じにはなってます。
何人ぐらい入る？
カウンターが 7,8 人ぐらいで、はい、テーブルが3つぐらいしかなかったんで、うん、大体 15,6 人ぐらい。
まあいわゆるこじんまりとした、
そうです、
洋食屋さんと、は
い、で店主さん一人でおやりになってるので、はい、なかなかバタバタしながらっていう感じに。
結構これあれじゃないですか、やっぱりお昼時なんか並ぶんじゃないですか。
ああ、そうでしょうね。
ね、
見てると外国人のお客さんとかも結構、
出ていけとい
やいや、それめちゃめちゃ
国に帰れとこれは日本人が食う店なんだということですね。
そう、なんかめちゃめちゃクールな店主の方なんで、はい、なんかそういうの嫌ってるんかなと思ったら、バンバンインスタやってはって、はい、バンバン外国人と写真撮ってる、なかなかクールな無口な感じだけど、全然そんな、
そのうち値上げしたりしないでしょうね。
いや、看板の感じだと何回も張り替えてます。
まあ景気のね、変動によって値上げすることはまあ別にいいんですけど、うん、インバウンドのお客さんにターゲットを絞ると自動的に高くなるんですよね。それだけはぜひ、
それだけはね、
やめていただきたい
なと。そういう感じではなさそうですね。
はい、いや、ちょっとこれは楽しみですね。私は一回行ってみたいですね。
あ、ぜひ行ってみてほしいですね。
もうそのね、オムライスの上からとろりというなんか巨神兵が溶けるような感じの、うん、なんかあれでしょ、あれが、あれが嫌で俺。
あれね、もう最新の最近の洋食店はあればっかりですもんね、オムライス。
もう映画のね、タンポポって映画があってね、はい、伊丹十三の、はい、あれで大体紹介されたのが最初なんですよ。
そうなんですね。
ええ、その時ちょうどテレビ朝日で探検レストランって相川欽也さんの番組があったんですけど、はい、それと連動してたんですよ。それでね、ああいうオムライスっていうか、そのケチャップライスにオムレツを乗せて、はい、で中が半熟状態なんで、はい、ナイフでシャッて切れ目を入れるとブワッて溶けるっていう、はいはい、さあどうだ、すごいだろうっていうのを見せたわけですよ、映画の中にも出てくるんですけど、はいはい、それのせいで急になんかね、それまで普通に薄皮でくるんでた店がなんか今日からとろり卵に変わりましたのでとかって言って、しなくていいんだよとろり卵にって、そういう、私はとろり卵反対派、
反対派、
ね、反対派の同盟です。
日本発祥なんですね。じゃあその欧米とかじゃなくて、
オムライスなんて食い物
は、オムライスはないか。
オムレツはもちろんね、
オムレツはね、そう
ありますけど、
なるほど、
という、
そういった歴史があるんですね。
こう堅くなにその薄皮を守ってるというのは、
はい、薄皮守ってます。
素晴らしいです。
100年以上守り続けて、
これはもう未来永劫を守っていただきた
い、そうですね、
思いますね。はい、はい、でこれは動物園からだと、動物園前ですよね。
動物園、地下鉄の動物園前駅から、はい、通天閣とは逆の方の商店街沿いに、
はいはいはいはい、
でみんなが流れていく方と逆の方に、
うん、まあ検索すればすぐ分かります
よね。検索したらもう南十軒ですぐ出てきますので、
はい、インスタもやってるっていうこと
だ。そう、インスタもやってるんで、
いやもう
ツイッターもやってる、X もやってるんで、
ああもうすぐ
バリバリ見つか
るでしょう。
最近の、はいはい、宣伝手法は取ってあります。
はい、
はい、それでは明日は水曜版をお楽しみください。おやすみなさい。